皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンフイ日本語ラジオ放送です。この時間ではファールンゴン学習者の修練体験談や交流文章を朗読でご紹介します。今日はローマの大疫病はなぜ突然消え去ったのかという交流文章です。それではお聞きください。ローマの大疫病はなぜ突然消え去ったのか。1. ローマ帝国没落の原因。ローマ帝国は歴史上最も長く続き、民族と文化が最も多様化した帝国である。人口は1億2000万人に達したことがあり、その領土の広さはインドのマウリヤ帝国と中国の漢帝国を合わせた面積より大きかった。しかしキリスト教徒に対する悲惨な迫害がこの強大な帝国の運命の転換点となった。疫病が猛威を振るう中で、西ローマ帝国は5世紀、蛮族によって簡単に征服され、4回目の疫病で東ローマ帝国の人口が2500万人から5000万人減少し、みるみるうちに衰退していった。最も悪名高いローマの皇帝ネロは、西暦64年から65年の間にキリスト教を迫害した。当時の歴史学者の記載によると、西暦64年7月18日の夜、ネロは新しいローマ帝国の都市を建設するため町に火を放ち、その罪をキリスト教徒に着せた。ネロの指示でキリスト教徒に対するさまざまなデマが広く伝わっていった。キリスト教徒たちが赤ん坊を殺して神に祭り、その肉を食べて血を飲み、発狂して乱倫を行ったなどとデマを流し、社会に存在する悪行のすべてをキリスト教徒に押し付けた。古代ローマの歴史学者タキトゥスは編年史の中に以下のように記載している。皇帝が所有する競技場でキリスト教徒たちは獣の皮をかぶせられ、無残にもライオンに噛み殺された。また、他のキリスト教徒たちは十字架に縛り付けられたまま、夜の明かりとして松明の火となって焼き殺された。馬車の運転手に変装した暴君ネロは、一般市民の中に混じって、これらの痛ましい光景を見物していた。4年後、ネロは殺され、西暦65年にローマでひどい伝染病が流行し、記録によると3万人もの命が失われた。その後、ローマ帝国では10人の皇帝がキリスト教徒に対して残酷な迫害を行った。そして再び3回の疫病がローマを襲った。そのひどく痛ましい光景は言葉ではとても言い表せないものであった。歴史学者のジョン・フォックスは著書「聖徒伝」の中で次のように書き記した。埋葬する者がいないため、死体はどれも避けて腐乱し、大通りにさらされたままになっており、腹部は大きく腫れ上がり、開いている口からは膿が吹き出し、目は真っ赤で、手は高く上げたままになっている。死体が折り重なって建物の隅、町の中、庭や教会堂の中は死体だらけの状態となった。また、霧の中で海に浮かぶ船の中、あるいは神の怒りに触れた罪深い船員たちが、波の間に浮かび漂う墓場となった。周りの野原に白くなった穀物を刈り取って貯蔵する人は誰一人としていなかった。ヤギの大群や牛、豚などの家畜はすでに野生動物と化し、これらの家畜は放牧した人間の声すら忘れている。コンスタンティノープルの町の中でも死者の数は計り知れないほど多く、死体は町中に積み上げられ、都市全体が悪臭を放っていた。あの繁栄を誇ったローマ帝国のすべての王国、すべての領土や地区、すべての強大な都市は見る影もなく廃墟と化し、全市民はあの恐ろしい疫病に翻弄された。当時人々は人類の知恵をすべて使い尽くし、思いついたすべての方法を用いて対抗したが、猛威を振るう疫病を食い止められず、極度に絶望し、どうすることもできないまま死を待っていた。 その時慈悲なる神仏は人々に啓発を与えた。西暦680年、人々は次第に目覚め、統治者のキリスト教徒への迫害や社会の道徳の堕落に対して厳しく非難し始めた。ローマ市民は次々と家を出て、キリスト教徒セバスティアヌスの遺骨を掲げながら大規模なパレードを行い、敬虔な心で神に懺悔した。人々の敬虔な心を見た神は許しを与え、それからローマの疫病は徹底的に消え去った。これらのことは現代科学をもってしても今なお解明することができていない。ローマ城の奇跡は多くの周辺国をも目覚めさせた。人々は次々とセバスティアヌスの聖骨をうやうやしく祭り、敬虔な気持ちで懺悔した。また、西暦1575年ミラノと1599年リスボン領地で大疫病が蔓延した時も、住民たちは聖骨を掲げて敬虔に懺悔し、市内を巡ってパレードをすると疫病はストップしたのである。ではここでちょっと一息入れましょう。それでは続きをどうぞ。2. 歴史を戒めとする。人類の歴史は絶え間なく繰り返されている。私たちは時空のトンネルを通って2000年前から今日の中国を見てみると、驚くほど類似しているストーリーを発見した。中国共産党の主宰江沢民は当時のローマ帝国帝王の暴君ネロと極めて似ていた。江沢民はファルンゴンを迫害するため、国家予算の4分の1を惜しまず使用した。迫害の当初、3ヶ月以内にファルンゴンを消滅させると公言し、ファルンゴン学習者に対する迫害政策は、その名誉を失墜させ、その経済を断絶させ、その肉体を消滅させるであった。中国共産党はファルンゴンを迫害する目的を実現するため、2001年旧暦の大晦日にあたる1月23日の午後、天安門広場で5人の焼身自殺事件を起こした。 事件が発生してから2時間も経たないうちに、当局の新華社は尋常ではないスピードで世界各国に向けて英語版ニュースを発表し、さらにこの焼身自殺者の5人がファールンゴン学習者であると断定した。それからこの事件を全国のすべてのラジオ、テレビ局、各大手メディア、新聞が全面的に報道し、国家機関を利用してでっち上げた番組を繰り返し放送し、全中国人を毒害した。ボイスオブアメリカの記者が真偽を確認するため、北京公安局と公安部に電話をかけて確かめたところ、このことは知らないという返答だった。2001年8月14日、国際教育発展組織 IED は、国連の人権擁護委員会で、中国のファールゴン学習者の迫害を非難し、天安門焼身自殺事件についての分析を発表した。我々の調査によると、本当に生命を殺害したのは中国共産党の当局です。我々は焼身自殺事件のビデオを入手しました。スローモーションで分析した結論は、この事件は政府が一方的に監督して演じたものです。確かな証拠を突きつけられた中国共産党代表団は返答に苦しみ、反論できなかった。20年来、中国共産党の党首は何人も交代したが、ファールンゴン学習者に対する迫害は一度も停止したことがない。中央から末端組織まで、軍隊から地方まで、武装警察から公安まで、各階層のどこにでもファールンゴン学習者を迫害する部門を設立した。留置所、労働強要所、刑務所から洗脳班まで、すべてがファールンゴン学習者を残酷に迫害する場所となった。ミンフイネットの統計によると、現在に至るまで、迫害により名前が確認されて死亡した学習者だけでも4363人おり、まだ確認されずに負傷し、障害を負い、一家離散し、路頭に迷った学習者は計り知れないほどの数に上る。さらに恐ろしい罪悪は、中国共産党が全国の軍隊と病院を連携させ、秘密裏に臓器移植をビジネスとし、ファールンゴン学習者の臓器を生きたまま強制的に摘出していることである。2006年、カナダの人権弁護士デイビッド・マタス氏とカナダの外務省前アジア太平洋州担当大臣のデイビッド・キルガー氏は共同で、研究報告血まみれの臓器狩りを編纂し、52項目の証拠に基づき対比しながら検証を行い、ファールンゴン学習者からの臓器狩りは紛れもない事実であると発表した。その上で、これはまさに地球上で行われている未曾有の邪悪な犯罪ですと語った。本文ではファールンゴン学習者が受けた迫害についてさらに詳細な情報を紹介できないが、以上に挙げたわずかな事例からもわかるように、中国共産党と江沢民の行為がローマ帝国の暴君ネロと比べてみても勝るとも劣らないことが見て取れる。中国共産党は絶え間なく中国の国民に災難をもたらした。今回ぜひとも中国共産党の仲間にならないように、中国共産党と一緒に災難に巻き込まれないように忠告したい。あなたに信仰があるかどうかにかかわらず、神仏は人の心だけを見ておられるのだと思う。中国共産党の組織から脱退し、ファールンダーファーは素晴らしい、信善人は素晴らしいと心から念じれば、あなたはこの災難をきっと乗り越えられるだろう。皆さんの幸運をお祈りする。皆さんいかがでしたか？他にも体験談を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト jp.minghui.org まで。それでは今日のミンフイ日本語ラジオ放送はここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。